そしてしなやかにあなたに届けます。人と街の息遣い、 G スカイ 76.5。
ココラボ、ずっと暮らしたい住まいとは。ここからはココロ木造建築研究所、山崎健二さんとお送りします。さあ、今日から始まりましたココラボです。山崎さん、はじめまして。
はじめまして、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、はい、いっぱい聞きたいことあるんですよ、山崎さん、うん、
はい、
まず山崎さんはこのココロ木造建築研究所ということで一級建築士いらっしゃいますよね。
はい、そうですね。はい、
で、まず研究所、よくあの建築事務所っていう名前のところは聞くんですけど、はい、研究所
そうですね、ちょっと変わった名前だと思いますけど、はい、これも当初名前のね、少しこう悩みをしましたけども、一般的には建築の設計事務所というのは何々設計事務所、何々一級建築士事務所とつけると思うんですけども、やはり木造にこだわりたかったもんですから、やっぱりこう設計だけではなくて、まあ職人さんと一緒にこう建物を作っていきたい、まあそういうまあ気持ちがとても強くて、でまあみんなで一緒にこう、まあ木造のことについて、まあ研究というのはちょっとこう大げさですけども、まあみんなでやっていこうよと、考えていこうよというようなことで、まあ、研究所という、まあ、名前がついたっていうところですね。
なるほど、はい、だからいろんな、まあ、それぞれの分野で活躍している人たちが一緒になって一つのものを作っていく、さまざまな視点が交差していくわけですね。はい、でまさに、今日から始まりますこのココラボもですね、山崎さんをお迎えしてさまざまな視点から木造建築について
ぜひ、
ご紹介していけたらなと思っているところです。
はい、
で、あとは一番最初に来るココロ、ひらがなでいいんですよね。
そうですね、ひらがなで、
はい、このココロっていうのはどういう思いが込められてるんですか。はい、
そうですね、ここも皆さんによくなんでココロさんなんて聞かれるんですけど、ちょっと遡って一番初めに考えた時はですね、はい、法隆寺の棟梁で、西岡棟梁という、とても著名な棟梁がいらっしゃいまして、はい、薬師寺なんかの再建にもかなりこう尽力された方がありましてね、その方の本が、木の心という本が あるんですね。建築やってる方はご存知の方が多いかもしれませんけども、でその方の、本にちょっとこう感銘したのと、まずは木造の、社寺お寺とか、そういったものも木を組むのが建物ですけども、木を組む前に人を組めという一文がありまして、やはり、仲間ができていないといい建物はできないっていうことなので、まず私たちは家作りをする前、木造建築を建てる前に、チーム作りをしようと、でみんなのチームで、建物を作っていこうというところがですね、とても大事だよということを、名前に表したという感じですかね。
なるほど、
はい、
こう組むっていうことで、
はい、
なんかすごくこうラグビーを私今
そうですね、今まさにそういう時ですけど、はい、みんなで一丸となって作っていかないといいものはできないと思っているので、そこがとてもうちのこだわりというところにはなりますね。はい、
もうワンチームで。
そうです、もう設計から、お客さんもチームの一員ということで、お客さんは見てるだけではなくてですね、時には参加していただいて、家作りをしていこうということでやってます。はい、
山崎さんラジオ出演って結構ご経験あります
か。ありません、ありません、全く今日初めて。
もう本当の滑らかですね。
全然全然、とっても緊張してます。
本当ですか。本当に、はい、微塵も感じないですよ。
感じてます。
とってもね、スタイリッシュな、ね、雰囲気の、ね、山崎さんなんですけど、
はい、
さ、木造愛をですね、この後もどんどん聞いていきたいと思うんですが、
はい、
木造を中心に扱っていらっしゃるわけですよね。
そうですね、
ね、
はい、
そこにはこうどんなこだわり。
そうですね、もともと私がですね、住宅の会社にいたんですね。はい、ですから、建築士ですけども、正直その大きなビルとか、事務所なんかが設計の経験があまりありませんで、どちらかといえば住宅が、専門でこう入ってきたんですね。ですけども、やはり、住宅でやっぱり皆さん木造をイメージすると思うんですよ、木でできてるっていうね。で、一番皆さんが分かりやすいのは大工さんの作る家が、木造に一番こう親しみがやすいとは思うんですけど、ただ実際にはそれだけではなくて、最近ではやはり、私たちも今経験してやってるのは木造の保育園、島田ですと竹の子保育園さん もう最近できましたけども、それも当社で設計させていただきましたけど、そういったの中規模なあの建物から、まあ全国的にはもしくは世界的にはね、はい、もう高層の木造建築っていうのがこうできている時代なんですよね。はい、まあ、日本は地震が多いですからなかなか高層に行くのは難しいんですけども、はい、ただやっぱり技術的には今なかなかそこまで行っている。ただ法律が少しまだ追いついていないんですけど、ヨーロッパの方に行くと、もうかなり高層な木造の建物が今できている。まあ、そこまで目指しているわけではないんですけども、やっぱり皆さんどんなところに住みたいか、いたいかといえば、きっと木の建物を皆さん好きだと思うんですよね。
いや、好きですよ。
でただそれがいろんな、例えば耐震性とか、まあ、防火とかですね、シロアリとかいろんな悩みの中で皆さん諦めていってしまってるんじゃないかなって思うんですけど、でも実は木造っていうのはとても、上手に使えば長持ちだし、耐震性もとてもある粘り強い構造ですしね。その辺を皆さんやっぱ知っていただくとか、あともう一つはやっぱり木造って木でできているわけで、はい、木っていうのは植物ですよね。当たり前ですよね。はいはい、で島田市も、大井川の上流に行けば、もう杉の木とかヒノキがたくさん生えてますよね。
はい、島田なんかね、木とって言われてた、そう、
木とってね言われますよね。はい、昔はとても川を使って木を流してね、栄えた大井川でね、はい、っていう話を聞きます。ですから今先人の方があれ自然に生えたわけではありませんよね。
植
えられたわけですよね。一番有名なのは戦後の拡大造林で、まあ、戦後これから木材が必要になっていくだろうということで、まあ、国がですね、杉の木ヒノキをいっぱい植えたんですけど、まあ、それに補助金を出して、植えていって、まあ、それで、まあ、山があんなふうに今はなっているんですけど、人の植えたものなのでやっぱり使っていかないと、こう更新していかないと山が荒れてしまう。
はい、
逆にみんな木を切ると、自然破壊じゃないのなんていう方いますけど、はい、いやもうこの人工林に関してはもう逆な発想で、使っていかないと、面倒を見ていかないと、逆に山が、崩れていってしまうので、私たちはそういう木を使うっていうことがやっぱり自然環境にも、まあ、今の時代は適しているし、
なるほど、そう言われるとやっぱりいいサイクルですよね。
そうなんですよね。うん、まあ、家が持つほど、例えば木っていうのは、まあ、早ければ50年、うん、長ければ100年200年持たせる家もあると思うんですけど、
そうですよね。
まあ、そのサイクルで木が成長していただくとね、木がしてもらえるとね、ちょうどこうね
ぐるっと回る
ぐるっと回れるっていうのが一番いいサイクルだと思いますけどね。
なるほど、はい、で木造の魅力っていっぱいあると思うんですけど、はい、実は今日、はい、すっごくでいい香りが、はい、このスタジオ内充満してるんですよ。
そうですね、これさっき大工にね、今日行くからちょっと削ってって言って、削ってもらったんで、一番匂いが、はい、すると思います。はい、これもただいろんな木の種類がありまして、はい、私今持ってきたのは、まあ、これは皆さんがよく知っているヒノキというとても綺麗な、
いいですか、待って、はい
はい、ヒノキ、ちょっと香りを、
わー、ね、
とてもいい香り、
お風呂に入りたい
そうですね、
ヒノキ風呂、はい、
でまあ、これも皆さん分かりますし、はい、あとは、まあ、一番多い杉の木、これはね分厚いですよね。
本当ですね、
はい、やっぱ成長が杉の方が早く成長する、はい、まあ、その分少しこう柔らかい、優しい素材ですけども、やはり成長がいいので、まとめてドカッとこう使える材料なんですね。
ちょっと重めですね、やっぱり厚さが、
まあ、厚みがあるのでね、うん、比重は軽いんですけど、であまり慣れないもので、はい、これヒバの木、青森ヒバ、これだから静岡の木ではないんですけど、ヒバの木ってよく、まな板とかね、香りがねとてももう特徴的な、
癖のない柔らかい、うん、優しい香りですね。
そうですね、これ私たちとても水に強い木なので、はい、お風呂の壁とか天井に使って、住宅のお風呂これで作ってますから、
は
い、みんなお風呂に入ると毎日癒されるっていう、
あ、はい、身近にある素材なんですね。
そうですね。であともう少しちょっと変わった木だと、はい、まあ、変わってはいませんね、栗の木、はい、もしくはこっちはね、桜の木、へ、まあ、皆さん誰も知ってる木だと思うんですけど、はい、あまり木として見ることは少ない
ないですね。桜って結構色が濃いんですよね。
そうですね、こういうこれね、桜でも山桜という、皆さんよく知ってるのはソメイヨシノですけど、ソメイヨシノはあまり建築には使わないんですけども、はい、これ山桜という、山でね、こう花と葉っぱが一緒にこう出る、はい、山の中にポツポツと桜の木がありますよね、はい、あれ山桜の木なんですけど、はい、特徴はですね、こうとても硬い木なんですね、音も、
こういうコンコンコンコン、ちょっと高いですね、
高い音ですよね。でさっきの杉とかヒノキ、ヒバは、うん、これ針葉樹って言いますけど、はい、まあ、一番特徴分かりやすいのは松なんでね、ツンツンツンツン 要は葉っぱの尖った木が、針葉樹、針のようなのが針葉樹、でそれに対して桜とか栗は広葉樹っていう葉っぱが開いた大きな葉っぱのことを広葉樹って言いますけど、広葉樹の方が少し木は硬いんですよね、木は硬いなんで、まあ、床板とか、もう山桜とかになるともう土足でも
大丈夫、土足でも、
土足でも、大丈夫なような木ですので、やっぱり適材適所に合わせてね。栗の木はねとてもいい木で私大好きなんですけど、昔は電車の枕木にね栗の木が全部使われたと言われているので、とてもこう腐りに強い、チロリなんかにもとても強い、遠くの方ではこれ土台、家の土台一番下に使って、家を守っている、まあでもちょっとこう残念なことに静岡県にはあまり、まあ、ありますけど、あまり建築雑誌としては使われていないので、あまり馴染みがない建築にはね、私たちもやっぱ床板に使うことが多いですね、あとはテーブルとかね、
なるほど、
はい、そんなちょっといろいろ持ってきました。
木材って言っても本当にいろいろあるんですね、はい、これ一部ですよね。
そうですね、他に私がこれつけてる今日この名刺ホルダー、これ一位の木という神主さんが持ってるこの尺ってありますよね、
はいはい、
あれ一位の木というちょっとこうなんとなくこうね、そういう神様のような木ですけど、これもちょっとこう優しいいろんな色をしていてね、はい、まあ、こういった風にちょっと変わった木もありますよね。
ちょっとグラデーションのような、ね、感じになって
ますね。そうですね、こういうちょっとこうグラデーション、白た、白いとこと赤いところがちょっとありますよね。
へ、面白いですね、はい、
そうですね、でそれぞれに硬い柔らかい、あとは匂いがですね、香りが違うし、やっぱその適材適所で使うと、先ほど言ったそのシロアリとか腐るとか、はい、そういったことがね、もうそれだけでも解消にされていく、
いいこといっぱいありますね。
ありますね、
でその木造なんですが、はい、木造建築がいっぱいですね、掲載されている、これはココラボ通信ということで、はい、これはどういうお冊子ですか、
は
い、
そうですね、これは、まあ、当初は私たちも会社が今何年だろうな、14年ぐらい、まあ、始めて出すんですけど、はい、もうそのスタートとともに作った冊子なんですけども、自分たち の, まあ、勉強してきたことや、はい、建てさせていただいた住宅をやっぱり皆さんにも少し知っていただこうということで始めて、はい、まあ、写真を撮ってですね、これはまあもう1年か1年半ぐらい経ったお宅にお邪魔をして、はい、まあ、ずけずけとお邪魔をしてですね写真を撮らせていただいている冊子なんですけど、はい、やはり家作りされるとき皆さんやっぱりこう展示場の住宅のカタログを見たりね、展示場に行かれたりされるとは思うんです、はい、やっぱ体感されるのが一番いいと思うんですけど、まあ体感が一番いいですけども、まあ冊子でも紙面でもなるべくこう、まあ、お伝えしたいなと、はい、でやっぱり不安なことがいっぱいあると思うので、不安を少しでも解消できればということも含めてね、今お手元にしているのはね、はい、築4年の、建物を特集しているので、こんな風に木の色変わるんだよとか、
本当ですね、新築地出来立ての時の木の感じと、はい、あとはその4年後ですか、
うん、そうです、これは4年後
木の雰囲気と全然違いますね。
そうですよね、
色がちょっと濃くなって味わい深くなってます。
そうですね、まあ、皆さんこちらの方がいいと、新築よりも4年経った方がいいじゃないと、いう方も多いので、はい、こういう風になってくれないかなって、いう方もいらっしゃいますよね。床はね、使ってるともうピカピカ、もうこう
本当ですね、なんかワックス掛けしてるような感じで、
はい、これはね、鬼ぐるみというくるみの木で作っているので、またちょっと変わってそうですね、くるみの木、まんま馴染みがないですけど、まあなかなかいい木なんですよね。
これフリーペーパーですか。
これフリーペーパーで、
どこで手に入れることができるんですか。
はい、まあ、いろいろなこだわりのお店さんに、はい、置かせていただいてましてね、この一番近くは、はい、ペピマンさんも駅前のお花屋さんに置いてありますし、
素敵な、ね、花屋さんですね。
そうですよね、あとは翔兵衛さんとお惣菜屋さんなんかにも置いてあります、まあ、いろんなお店に島田だけではなくて静岡市、岩田の浜松の方もあるのかな。
そうですか、は
い、80店舗ぐらい、
そうですね、
はい、置いてあります。
ぜひね、手に取っていただければと思います。 ね、そして、はい、いろんな活動をされてらっしゃいますね、は
い、
山崎さん、
はい、
ココラボさんの SNS も私チェックさせていただきましたが、はい、勉強会とか、はい、ワークショップもやってらっしゃるんですね。
そうですね、はい、まあ、島田 の、 事務所の近くにですね、まあ、暮らしの体験できるスペースということで、まあ、私たちの、まあ、建物は見本のようなものがありますので、はい、まあ、そこをただ、まあ、普通に展示場のように使ってもあまりこう良さはわからないと思うので、はい、やっぱ長い時間そこにいていただきたいってちょっとやっぱ思うんですよね。 で、 できればおトイレもキッチンも 使ってもらいたいっていう、
いいんですか、
もう使っていただきたいっていう中で、こういう勉強会、まあ、あの料理教室ですとかね、あのセミナーをやって、まあ、半日ぐらいここに行っていただくとね、その気持ちいいさはよくわかるかなっていうの
も体感ですね。
体感、
はい、例えばの天然酵母パンを、ねはい作ろうというレッスンだったりとか、はいはい、あとは面白いなと思ったのがぬか漬け作り講座、
はい、これとても人気でもう午前が埋まってしまいましたけど、
そうですか、10月25日、はい、金曜日に予定されています、はい、で会場がココラボの家、はい、島田市の東町ですね、はいはい住所でいうと1370-4ということなんですが、はいはいどの辺
お寺かね、あの観葉院さんというお寺がある、その駐車場のすぐ脇ですので、あのまあ、ちょっと狭い道ですけども、あの観葉院さんを調べていただくと分かりやすいかもしれません、
はいはい、あとは Facebook とかね、
そうですね、
Instagram の方でもね、はい、情報発信されてますので、はいココラボで検索していただければ、は
い、
よろしく
お願いします、はい、お願いしたいですね、
ありがとうございます、はい、いやもうですね本当はもっともっとお時間があれば、はい、いろいろ聞きたいところなんですが、
早いですね、あっという間
ですね、そうなんです、はいそろそろということになってしまいました、で、はい、次回なんですが、はい来月11月もご登場いただきます、はい、11月のテーマは木造でも火災や耐震って大丈夫、はい、の疑問を山崎さんに解決していただこうと思います、はいはい、
もうあの基本大丈夫なんですけども、うん、あのやっぱりどういう意味で、あと今の新しい技術ってどういうものなのかなっていうこともですね、うん、少し皆さんにお伝えすると安心していただけるかなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます、はいはい、であの今日は生放送でお届けしておりますが、再放送もあります、はい、第4週となります。次回は10月30日水曜日の同じ時間からお届けしていきますので、ぜひ再放送の方も聞いていただければと思います。ココラボずっと暮らしたい住まいとは、ここまでココロ木造研究所山崎健二さんとお送りしました。山崎さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。